尊敬される上司になる30の条件。その2、部下と同じ部屋で仕事をする。まず、私の職場であった上司の失敗例を紹介します。実際にあった話です。K さんという50代前半の男性の上司がいました。K さんは部下とは別の部屋で仕事をする上司でした。上司が部下と別の部屋にする理由は様々です。自分の仕事に専念したい。部下からの不満を聞きたくない。上司らしく仕事は個室で行いたい。そういう理由はわかります。確かに上司としては自分の仕事に専念するために個室で仕事をする必要もあるでしょう。しかしそういう事情があったとしても本当に別の部屋で仕事をする必要があるのか改めて考えることです。上司である K さんは部下とのコミュニケーションが不足していました。部下への指示はほとんどメールです。ある日部下にメールを出してこれをしろと命令だけをします。冷たい指示、無理な注文、一方的な進め方など珍しくありませんでした。部下との話し合いもなく決めたからと言って重要な仕事の内容を独断します。当然のことながら部下からの不満は増えました。上司が見えない。何を考えているのかわからない。仕事の内容に無理がある。数を挙げればキリがありません。今日上司は出社しているのかという不思議な会話さえ部下との間で交わされるようになったことです。多くの部下が職場に不満を持ち辞めていくことになってしまいました。上司と部下との関係は良くない状態でした。その原因の一つは上司が部下と別々の部屋で仕事をしていたからです。別々の部屋になると上司と部下の会話が少なくなります。見えなくなると誤解が増え冷たい職場になってしまいます。一方人望を集めるリーダーは部下と一緒の部屋で仕事をします。多少環境が悪かったり狭かったりしても一緒にすることが大切です。部下の近くで仕事をしないと部下の顔が見えません。体調が悪い時には部下に大丈夫という心配する言葉もかけられるでしょう。近くにいるからこそ部下に話しかけやすくなります。部下の性格も分かれば人間関係にも良い影響を与えます。人望のある上司ほど部下と一緒に仕事をします。一緒に仕事をしていれば部屋も一緒であるのが自然です。部下のしている仕事を近くで見ているからこそ考えるだけでは分からないことが分かるのです。部下と同じ部屋で仕事をする。